SDF は美ら海の咲森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第5航空群美ら海の咲森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は12月15日、各地ではね、イルミネーションも飾り付けられて、クリスマスから一色の季節ですが、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はこの時期は毎度のことながら年末の大掃除に追われる日々を過ごしております。さて今夜は番組内で12月恒例のクリスマスプレゼント企画もございますので、最後までお付き合いよろしくお願いしますね。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントは2人とも新しくアシスタント支援員として参加していただきました、那覇航空基地隊の特上順位と米崎一志のお二人です。ね、無理な、お願いでね、アシスタント引き受けていただきありがとうございます。では特上順位からリスナーの皆様にご挨拶をお願いします。合わせて、番組内でのね、ラジオネームもお願いします。
はいさーい、ぐすうよ中うがなびら SDF アワーちゅらうみのさきもりをお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。那覇航空基地隊航空警備隊で勤務しています特上順位です。ラジオ出演は令和3年1月と令和4年2月の2回ゲストで出演しましたが、まさかアシスタントでのオファーが来るとは思っていませんでしたよ、今ちゃん。
すいません、いきなりのオファー申し訳ございません。まあ川道ちゃんがね、アシスタント卒業してからもう即戦力になるアシスタント探していたので、お声かけさせていただきました。
私も久しぶりの出演で緊張してますので、即戦力になるか分かりませんが、今ちゃんの頼みとなればね、断れないので、はい、一生懸命頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
リスナーの皆様、よろしくお願いしますね。ちなみにラジオネームはとくちゃんでお願いします。
はい、とくちゃんでいきましょう。
ではこちらも新アシスタント、那覇航空基地隊の米崎一志にマイクをお渡しします。
はい、 SDF アワー美ら海の咲森をお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。那覇航空基地隊航制隊給養班で勤務しています米崎一志です。私もラジオ出演は今年の7月、出演して5ヶ月しか経っていないのに、なぜアシスタントのオファーが来たのか不思議なんですが、
ですね、こちらもいきなりのオファー申し訳ございません。まあ最近ね、リスナーの皆様から海上自衛隊の食事に関する質問が多くてですね、その道のプロの給養職種の隊員でアシスタントいないかなと思っていたところ、ちょうど米崎医師と廊下ですれ違った時に、前回ゲスト出演時に今後も広報活動に協力したいとお話しされていたのを思い出してお声掛けさせていただきました。
そうなんですね、はい、慣れないラジオでうまくお話しできるかプレッシャーがかかりますが、皆さんに楽しんで聞いていただけるように頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ラジオネームはヨネちゃんでお願いします。
はい、ラジオネームとくちゃんこと特上順位とヨネちゃんこと米崎氏、ありがとうございます。まさしくね、ベテランと新人の融合、楽しみですよね。2人ともアシスタント初心者ですが、気楽に行きましょう。さて今夜も始まりました、美ら海の咲森。今夜は以前にリスナーの金曜日のカレーさんからリクエストいただいていました、気象海洋職種の隊にオファーいたしましたよ。それでは今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは第5航空軍司令部気象班で勤務しています高堂寺三曹です。高堂寺三曹、まずはリスナーの皆様へ自己紹介からよろしくお願いします。
はい、わかりました。美ら海の咲森をお聞きのリスナーの皆さん、はじめまして。第5航空軍司令部気象班で勤務している高堂寺三曹です。専門職種は気象海洋員で、現在は第5航空軍所属の P3C 航空機を安全かつ効率的に運航するために天気の予察を毎日行っています。予察の内容としては、日本の気圧配置及び沖縄の大まかな1日の天気の流れや海面の状態、訓練エリアの天気の詳しい推移の予報などです。出身は鹿児島県の鹿屋市で、海上自衛隊の鹿屋航空基地がある町です。趣味は釣りとキャンプ、特技は野球です。最近はいろんなことに挑戦していますが、特にハマっているのが釣りです。去年から始めて、まだ釣れていませんが、どうやってうまく釣れるか と考えたり、釣れそうな場所を探したりするのが楽しいです。そして、実際に考えてやった結果が釣果につながると、よしと心の中でガッツポーズをしちゃいます。今夜は初のラジオ出演なのでかなり緊張していますが、ラジオをお聞きのリスナーの皆様に少しでも海上自衛隊のことが伝わるように頑張ります。
はい、行動寺さん、そうありがとうございます。私はね、釣りはしないんですけど、まあ、釣りは忍耐力と集中力が必要とか聞いたことはありますが。
確かに聞いたことはありますが、私はまだ始めたばかりなのでその域に達していません。今は釣りに行けることの方が楽しいです。
いいですね。何事も楽しくやることが大切ですからね。では今夜は第5航空軍司令部気象班行動寺山荘をゲストにお迎えして4人でお送りします。徳ちゃん、ヨネちゃん、アシットよろしくね。
よろしくお願いします。
では本日も皆さん、ゆたしく逃げサビラ
ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト行動寺山荘にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは自己紹介でも少しお話しされていた気象海洋の職種についてもう少し詳しく説明していただけますか。
はい、わかりました。那覇航空基地には観測設備がないため観測自体は行っていませんが、自衛隊のウェザーシステム等を使用した天気予測等を行っています。他の陸上部隊では24時間365日休むことなく1時間ごとに天気の観測を行っています。またそれ以外にも各飛行場には雲の高さなど基準があり、基準を超えた値が出れば追加で観測を行います。このような観測業務が一般的な陸上勤務の気象海洋員のメインの仕事となります。また艦艇部隊にも気象海洋員が勤務しており、通常は航海下配置で勤務し、艦艇を安全かつ効率的に動かすために必要な気象海洋に関する観測などを行い、観測データの通報や情報共有を行っています。
あ、なるほどね。確かに天候の変化に対しての情報共有は、航空機や艦艇の運航には大切ですよね。
ですよね。
はい。では次に質問、私からよろしいでしょうか。気象海洋の業務に対してやりがいについてお伺いしたいのですが。
はい、やりがいですか。先ほどお話しした通り、一般的な陸上勤務の気象員のメインワークは観測業務です。私たちの観測の結果で航空機の運航が中止になることもあり、天気の悪い日は10分間に5、6回観測をするほどシビアさを求められかなり大変ですが、観測結果に基づく予報が的中し、航空機の運航が安全かつ遅滞なくできた際にはすごく達成感を感じます。また私たちは1分1秒と変化していく気象現象を相手にしているため、業務内容は変わりませんが、毎日常に新鮮な気持ちで仕事に臨むことができます。
確かに効率の良い航空機の運航ができないと任務遂行に大きな影響が出る場合があるので、的確な気象観測予測は大切ですよね。けれど自然現象を相手にする仕事なので大変ですよね。では次の質問は私からお伺いします。高度山荘が海上自衛隊に入隊した動機やきっかけをお話しいただけますか。
入隊したきっかけですか。深い理由はありませんが、大学を中退したのでとりあえず就職しなければいけないと思い、公務員で安定している仕事に就きたいなと思っていた時、地元の金谷市に海上自衛隊の航空基地があり、子供の頃から身近に感じていたため海上自衛隊に入隊しました。大した入隊動機ではなくてすいません。
なるほど。まあ子供の頃からね、海上自衛隊が身近にあったですもんね。まあ公務員で安定している仕事、これもね、立派な入隊動機ですよ。
それではそろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんコーナーに行きましょうか。
はい、行きましょう。小道寺山荘も引き続きお付き合いください。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからの質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。 今夜もリスナー様からたくさんのお便りが届いていますのでご紹介いたしますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネーム当選カロさんからの初投稿のお便りをいただいていました。
初投稿ありがとうございます。
ではご紹介しますね。 SDF アワーチュラウミの先森パーソナリティの皆様こんばんは。初めて投稿します。ラジオネーム当選カロと申します。突然ですが海上自衛隊の皆様に質問です。自衛官の職務で夜勤シフトを行わないといけないことがあると思います。その際睡眠リズムの管理などにコツがあれば教えてください。私も長年夜勤シフトのある仕事を続けていますが未だに夜勤が苦手です。仕事中でも夜中は眠たくなってついうとうとしそうになります。一方シフト前の昼間に睡眠を取ろうとしてもあまり眠れません。海上自衛隊では夜中に警戒任務を行うことなど夜勤の機会は多くあると思います。皆様どのように対処しているのでしょうか。小説では水族長は3時まで完全な休養を取れと指示された隊員が医師の力で眠ろうとしていたというような描写を読んだことがあります。本質的に自衛官の睡眠管理術はプロとしての厳しい訓練を積んでからこそ可能かもしれません。だけど例えばカフェイン飲料の取り方などもし簡単なコツがあればお教えよろしくお願いします。これからもラジオを楽しみにしています。リクエストは大貫妙子の美しい人よをお願いしますといただいています。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム当選カロさん初めてのお便りありがとうございます。さてご質問いただきました夜勤シフトですが、自衛隊でも365日24時間即応体制を維持するためシフト勤務体制で勤務している隊員もいます。私も過去にはシフト勤務で夜勤もやっていましたが、確かにですねおっしゃる通り生活のリズムが狂うときついですよね。夜勤の勤務もいろいろな時間帯があり対処法は様々ですが、まずは体調管理を万全にし生活リズムを整えることが大切ですね。私がシフト勤務で夜勤していた際のカフェイン飲料の活用方法ですけども、カフェイン飲料は、摂取後約30分から60分ぐらいで効果が出始め4から6時間持続すると聞いていたので、夜勤前にコーヒー飲料等を飲んで30から60分仮眠してから夜勤に入るとちょっと入った時にですねカフェイン効果ですっきりとして眠くなりませんでしたよ。あとは光をうまく活用することですね。夜勤の時にはいつもより明るい電気スタンドなどをつけてね勤務したり、あと夜勤明けの帰宅時にはですねサングラスをかけたりで、帰宅後にはアイマスクなどをね活用して睡眠が取れるように工夫して生活リズムを整えていました。あと夜勤中に眠くなったらですね眠気が覚めるツボっていうのを、ね、押してですね、脳の血行や全身の血行を促すのも効果的ですよ。カフェイン飲料とはねカフェインの含有量や、個人の体質により効果に個人差がありますので、自分に合った方法をいろいろと試してみてくださいね。
エマちゃんの健康相談室みたいな回答でしたね。
ですよね。
では次はラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー白海の関森の皆さんこんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。10月20日の放送拝聴いたしました。首席幕僚北原一等海佐さんのご出演でしたね。先日リスナープレゼントと一緒に同封してくださった広報誌デイゴにあった首席幕僚国人のご挨拶の記事と笑顔の写真を拝見しながらラジオ放送を聞きました。素敵な笑顔と同じくお優しい声に海上自衛隊の食事へのこだわりのお話、 楽しく拝聴させていただきました。またメッセージとリクエスト曲の採用どうもありがとうございました。さて話は変わりますが、先日テレビ番組で海上自衛隊海の最強料理部隊の放送を見ました。美味しそうな料理がオンパレードでしたが、隊員の皆さんは体を動かし体力勝負の業務が多いのに、1日3食の予算が1115円って、僕が個人的に思ったのは、なんとか自衛隊員の皆さんへの予算をもう少し増やして差し上げることはできないものかと思ってしまいました。海上自衛隊では名物の金曜日のカレー以外にも美味しそうなメニューたくさんあるんですね。ひくのリクエストはスピッツの渚をお願いしますとのお便りをいただきました。では山ちゃんご回答をお願いします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、今月もお便りありがとうございます。あの首席幕僚にお便りの件をお伝えしましたら、ありがとうございますの言葉とともに素敵な笑顔が返ってきましたよ。さて海上自衛隊の食事が美味しいのは有名ですよね。まあ、基本的に海上自衛隊は艦艇勤務を中心に考えられていますが、やはり航海中の楽しみといったら食事ですよね。食事が美味しくないとテンションも下がりますので、航海中に隊員の士気が下がると大変ですので、給与員は調理のプロフェッショナルとして美味しい料理を作ることにプライドを持って勤務してますね。ヨネちゃん、
はい、
はい、また航空部隊などにはですね、管理栄養士の資格を持った防衛技官が献立を作成し、艦艇では増収書という部隊のですね、管理栄養士の資格を持った防衛技官が作成した標準献立というものをもとに、海上自衛隊の専門課程を出た給与員が限られた予算の中で栄養バランスが良く隊員が喜んでくれる料理を出せるか試行錯誤し、毎日の献立を考えてるんですよ。
では次のお便りを紹介しますね。
はい、お願いします。
ラジオネームちえさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
パーソナリティの皆さん、それからリスナーの皆さん、今年最後の放送ですね。
ですね。
早いです。
確かに。
話は変わって、10月に行われた創立51周年記念式典に参加させてもらいました。江南ダンス部の踊りや児童クラブの子どもたちの合奏、軍司令も参加してのエーサーも盛り上がって、今ちゃんたちのバンド演奏、海上自衛隊といえば宇宙戦艦ヤマト、
ちょっとずれてましたね。
失礼しました、
はい、
今ちゃんのあの低い声の歌唱力は本当にすごい、感謝感激でした。
ありがとうございます。
ちょっと褒めすぎですねこれ、
はい、
あと基地に入れる楽しみや航空機の展示、昨年自衛隊のテレビ番組を見た時に US2 救難飛行艇がとても印象的で、単純に船の形をしているのに飛行もできるなんて、それが今回まさか展示されていることにびっくりでした。 US2 は訓練を終了し那覇航空基地に立ち寄ったタイミングで創立記念行事に航空機展示で参加させたと、話されたので超ラッキーでした。3から4メーターの波でも着水したり、車輪を出して滑走路を走行し飛行など、救難飛行艇はとても頼もしいですね。
ですね。
創立記念行事終了後には岩国へ帰ると聞いた時も少し寂しくなりました。 PS 語ればまだまだありますが、このくらいにしておきますね。今年も残すところ2週間になりましたが、ラジオ番組で皆さんとつながり楽しい1年でした。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。少し早いですが皆様、良いお年をお迎えください。リクエストはドリームスカムトゥルーの雪のクリスマスをお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームちえさん、いつもお便りありがとうございます。本当に時が経つのは早いもので、今年最後の放送なんですよね。 さて、創立51周年記念式典などへのご参加ありがとうございました。まあ、いろいろとね、楽しんでいただけたようで、こちらも嬉しいです。また私のね、拙い歌声にも賛辞をいただき光栄です。今年の放送は今夜で終わりですが、まあ、新年明けてからも張り切っていきますので応援よろしくお願いしますね。では良いクリスマスと良いお年をお迎えください。
次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。今ちゃん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
今ちゃん、久しぶりに演奏を聴けてよかったです。また聴きたいな。
いや、久しぶりの演奏でしたのでちょっとお恥ずかしい限りです。
気になることは、自分はやはり海上自衛隊で提供されている食事が気になります。カレーは有名ですが、それ以外に普段どんなものが提供されているのかとのお便りをいただきました。では今ちゃん、ご回答お願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、ありがとうございます。まあ、私の弾き語りはさておき、やはり調理人の R と M のパパさんとしては食事のことが気になりますよね。那覇航空基地の食事はどの料理も美味しくて、まあ、給与員のプロ意識の高さが感じられます。まあ、カレーの他に人気が高いメニューとしては、照り焼きチキンバーガーや沖縄のソウルフードのソーキそば、またカレーうどんなどが人気が高いみたいですね。ただですね、白い制服でカレーうどんを食べるときは、あのシュヌの跳ね返りに対してですね、細心の注意が必要なんです。また最近では国産水産物の消費拡大に資するため、国産水産物を使用したお魚料理を提供する取り組みもやっております。まあ、実際にね、提供したお魚料理、悟空群の X、旧ツイッターやですね、あとインスタで、確認できますので、ぜひ確認してみてください。できればいいねとフォローしてもらえると嬉しいです。あと遠洋航海などで艦上レセプションを担当する給与員、この給与員はですね、スイーツの作成においてもパティシエ級の腕前を持つ給与員もいますよ。ちなみに今夜のアシスタントヨネちゃんは料理を提供する側ですが、他にも人気メニューってありますか？
そうですね、うん、隊員食堂では基本的に独身者の若い隊員が食事する割合が多いので、
はい、
うなぎのかば焼きや、
いいですね、
ステーキなどの肉料理が人気メニューですね。
確かにですね、まあ、私も若い時はその2品はね、大好物でした。
では引き続き次のお便りはラジオネームコルゴ13改めおじいちゃんコルゴさんからのお便りです。ラジオネームおじいちゃんコルゴです。ラジオネームを変更したのでよろしくお願いします。 SDF アワーチュラオミの先森のスタッフの皆様、ハイサイ。
ハイサイ。
現在第五航空群には P3C15機が配備されていますね。これは国内各航空群では10機程度なのに多く感じます。ただ第五航空群でカバーしなければならない海洋面積から見ると非常に少ないと思います。那覇空港に駐機可能な機数制限からではないかと推測します。沖縄の地勢上の重要性、 EEZ の面積などを考慮すると今の2倍以上の機数の配備が必要ではないかと危惧しています。そのような観点から何か効率よく運用しているのかと思います。その工夫の一端でお教えくださいとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームおじいちゃんコルゴさん、お便りありがとうございます。ラジオネーム変えられたんですね。さて、舞台等に装備されている装備品や運用の細部に関わるご質問につきましてはご回答は控えさせていただきますが、第五航空群では各種訓練や監視任務などにおいて飛行計画と綿密な計画を立て任務を遂行しており、美ら海の先森として南西諸島の海の守りに邁進しておりますのでご安心ください。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム金曜日のカレーさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
いつもお世話になっております。
こちらこそお世話になっております。
ラジオネーム金曜日のカレーと申します。先日の放送では今村総長様の久しぶりの生歌と ギターが聴けてよかったです。また機会があればお願いいたします。先日の放送では哨戒機の部品の品質選定についてのお話がありましたね。哨戒機が海外に長期で派遣される場合もあると思うのですが、海外で部品の交換が必要となる場合はどうしているのでしょうか。ざっくりで構いませんので教えていただければ幸いです。リクエストはベニのフォーエバーをお願いします。これからの放送を楽しみにしていますとのお便りをいただいています。では今ちゃんご回答よろしくお願いします。
はい、ラジオネーム金曜日のカレーさん、お便りありがとうございます。まあ、ギターの弾き語りは、まあ、久しぶりなので緊張しました。またリクエストがあれば頑張ります。さてご質問いただきました、海外派遣時の部品の交換などについてですが、まあ、派遣中に必要となりそうな主要な部品はですね、事前に輸送したり哨戒機に搭載して持っていきます。また整備員も合わせて派遣していますので、不具合があれば現地で修理します。また部品が足りない場合はですね、日本から緊急で送っています。なお今夜は金曜日のカレーさんからご希望がありました気象海洋職種のお話をしていますが、楽しんでいただけていますでしょうか。
ではそろそろゲストの話題に戻りましょうか。
はい、戻りましょう。
では次のご質問ですが、気象員といえば気象予報士の資格とか取れそうなイメージがあるのですが、いかがなんでしょうか。
ですよね、気象予報士は誰でも受験できますが、気象海洋員は気象観測等の実務に携わっているため、受験に必要な知識を習得しやすく、気象予報士の資格を取得するには有利と思います。ですが気象予報士は国家資格であり、合格率は毎回 4% 前後の難関の試験とされています。気象海洋員だから誰でも取れるわけではなく、普段の業務で培う力だけではとても合格点には届きません。お恥ずかしい話ですが、私自身3回受験し3回とも落ちていますので、もっと努力しもっと勉強して次こそは合格したいと考えています。
ありがとうございます。3度目の正直ではないですが、4度目の正直となるよう頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
では次の質問ですが、行動時3層の沖縄勤務時にチャレンジしてみたいことがあればお話しいただけますか。職務上でもプライベートでもどちらでも良いです。
はい、そうですね、まず職務上では先ほどお話しした気象予報士資格に合格することです。気象予報士の資格を取得することで気象海洋員としてのスキルアップにもつながると思いますし、難関を突破し合格したということで自分にも自信がつくと思うので頑張ります。あとプライベートでは今年はエントリーできなかったのですが、沖縄勤務中に那覇マラソンや与論島マラソンには参加したいと思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、気象予報士の受験、次回こそは合格ですね。前回のリスナーさんも聞いていますので、合格したら報告しないといけませんね。
まーちゃん、あまりプレッシャーかけないでくださいよ、は
い、すいません、まださんも完走したら報告待っていますので頑張ってくださいね。またプレッシャーかけてしまいましたね。では最後の質問になりますが、行動時3層が思う海上自衛隊の魅力をリスナーの皆様にお伝えください。
はい、海上自衛隊の魅力ですか。そうですね、私が思う魅力は海上自衛隊に入隊しないと体験できないことがたくさんあることです。実は私、砕氷艦しらせに乗艦して南極に行ったことがあるんですよ。
そうなんですね、自衛隊でも南極に行けるチャンスがあるのは、海上自衛隊だけですからね。
そうなんですよ、南極に行った時オーロラも見れたし、ペンギンの群れにも会えたので楽しかったですよ。
南極いいですね。私も艦艇勤務時に希望したらよかったと今後悔しています。まあオーロラとかね、ペンギンとか見たかったな。
オーロラは真下から見ると煙のカーテンみたいで、少し離れて見る方が綺麗なんですよ。
あ、そうなんですか。
あとペンギンの群れは他の群れと鉢合わせしたら自分の群れがわからなくなるペンギンがいると聞いたことがあったのですが、 南極に行った時にたまたまその光景が見れまして、確かに何匹か他の群れについて行ってましたね。
あ、そうなんですか。
あと先ほどの入隊同期でもお話ししましたが、自衛隊は特別職国家公務員なので組織の基盤がしっかりとしていて安心して仕事に打ち込めます。またしっかりとした福利厚生等もあり、衣食住も提供されているので、これも魅力の一つです。
はい、高藤寺さん、ありがとうございます。確かにね、海上自衛隊でしか体験できない魅力が他にもたくさんありますよね。ラジオをお聞きの皆様、海上自衛隊に入隊して海上自衛隊でしか味わえない魅力、体験してみてはいかがですか。ちなみに募集対象年齢は18歳から32歳までです。それでは第五航空軍からのお知らせです。ひよねちゃん、よろしくね。
はい、第五航空軍白海の咲森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど番組で紹介させていただいた方には、もれなく白海の咲森から広報グッズをプレゼントしますので、お便りをお待ちしています。なお、この番組のお便りなどは海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにありますメールアイコン、またはメニューリストから問い合わせタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍を検索してください。また第五航空軍ではインスタと X、 旧ツイッターも随時更新していますので、皆様ぜひフォローお願いします。
今夜はもう2件告知がありますのでご案内しますね。
はい、お願いします。
まずは基地モニター募集について、第五航空軍では令和6年度の基地モニターを行っていただける方を募集しています。基地モニターとは海上自衛隊第五航空軍の行事などに参加していただき、ご意見ご要望などを聴取することにより、地域に密着した広報の推進及び海上自衛隊那覇航空基地における諸施策の改善向上に反映させることを目的とした海上自衛隊の制度です。
次は海上自衛隊佐世保音楽隊による演奏会、第五航空軍音楽の夕べの開催についてのご案内です。日時は令和6年1月21日日曜日、15時開場、16時開演で、那覇市くも字のパレット、くも字パレット市民劇場にて行います。入場は無料ですが、事前申し込みが必要となります。なお、基地モニターおよび音楽演奏会の応募要項等の詳細については、第五航空軍のホームページに掲載していますのでご確認ください。
はい、徳ちゃん、米ちゃん、ありがとうございます。
ところで今ちゃん、
はいはい、
オープニングで話したクリスマスプレゼントのクイズは、
あ、忘れました。最近ですね、ちょっと物忘れが出てきて大変ですね。では12月恒例のクリスマスプレゼントクイズ。では問題です。今夜のゲスト、高藤寺山荘の専門職種は何でしょうか。まあ、答えが分かった方は、先ほどご案内したメールアドレスにクイズの答え、お名前、住所、連絡先、番組の感想をお書きの上ご応募ください。今回はね、令和6年の海上自衛隊カレンダー12枚綴りのやつとポスタータイプをセットで3名様にプレゼントいたしますので、ふるってご応募くださいね。応募の締め切りは12月19日火曜日の昼12時とさせていただきますので、放送が終わったらすぐ応募してくださいね。なお、応募いただきました感想などは番組の中で紹介させていただきます。また当選者の発表はですね、プレゼントの発送をもって返させていただきますので、ご了承ください。 ではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの行動寺山荘にラジオ出演の感想をお聞きしましょう。ではお願いします。
はい、気象海洋飲食酒へのゲスト出演リクエストと聞いて、私では力不足ではないかと心配しながら参加したので、皆様にうまく伝わったか心配ですが、楽しい時間が過ごせました。ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。今後もね、ぜひ広報活動への参加よろしくお願いしますね。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの行動寺山荘、本日は一平二平デビル。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲き森を応援してくれるかな。
いいさ。
SDF アワー、美ら海の咲き森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。